愛する者たちよ、出て行きなさい。福音を携えて出て行きなさい。霊と誠をもって私を礼拝し、私から力を受けたなら、言葉を受けたなら、それをもってあなたは出て行きなさい。私が遣わす世に出て行きなさい。そこで私はあなたに語らせ、そこで私はあなたに祈らせ、そこで私はあなたを通して力強く働こう。私はあなたを通して私の癒しを、私の奇跡を、私の救いをもたらしていくと称されます。確かに私は恵みによって人々を引き寄せ導こう。しかし同時にあなた方が出ていくとき、私が語るべき人、祈るべき人、救われるべき人を備えていることを信じなさい。出て行きなさい。出て行って福音を述べ伝えなさい。その時印と主が伴ってくると称されます。私はカリスマをもっともっと表していきたい。私の愛を、私の癒しを、私の恵みを、私の奇跡をもっともっと豊かに表していきたい。あなた方が出て行って手を置き、あなた方が出て行って口を開き、福音を語り祈り始めるとき、私は豊かに力強く働いていこうと主は仰せられます。礼拝を捧げなさい。霊と誠をもって礼拝を捧げなさい。私を喜び褒めたたえなさい。私はあなたに力を与え、恵みを与え、聖霊を注ぎ、言葉を与えていこう。それをもって出て行きなさい。そこでとどまっていてはいけません。その時あなたは腐ってくる。人の罪、自分の罪、問題ばかりを目につけて、攻撃ばかりを語るようになる。アタックばかり言うようになる。愚かなことはやめなさい。出て行きなさい。その時私はあなたを通して奇跡を行い、技を表し、救いを与えていこう。その時あなたは福音を語り、恵みを語り、福音に生きるようになる年は仰せられます。愛する子よ、出て行きなさい。いつまであなたは止まっているのか。力を受けたならば出て行きなさい。もう時は来ていると主は仰せられます。私はあなたと共にいる。あなたを決して見捨てることはない。あなたはそれを世のただ中で深く強く知るだろう。私の愛の高さ、広さ、深さをそこでもっと深く知るだろうと主は仰せられます。主ですが希望。主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が与えられるから。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, he really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また今日第一班に問われたお一人一人を心から感謝します。オンラインでインターネットをやらされている人一人を心からありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様、御言葉を通し豊かに語り、私に触れ導いてくださり、神の言葉をもって私たちを生かしてください。語る者の心も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉を通して私たちに触れてくださり、語ってください。上からの知恵と知恵を例えをもって、聖霊様が導いてください。私は主をあなたに期待いたします。あなたを信じます。感謝します。イエス様、あなたを愛します。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に植えられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。それで今日の聖書に入ってきますが、でも出ていく前に何があるかというと、弟子たちは、復活したイエス様に出会った後、イエス様は天に帰っていくんですが、その時のことはね、ルカと使徒の1章とルカの24章のここに出てくる。ちょっと聖書を確認しますね。重なってる部分、50節から読んでもらいましたが、44から見ます。ルカの福音書の、ね、44節から見ますよ。さてそこでイエスは言われます。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、イエス様について、モーセの律法と、モーセ越しと言われている、創世記、出エジプト記、レビ記、申命記、出エジプト記、預言者っていうのは、これ伝預言って言い方ですけどね、預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。でその成就として、イエス様が来られました。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、心が開かれないと聖書は分からないんです。聖書分からないっていう人はね、当たり前です。聖霊が助けなさって心を開かれた時に聖書は分かるんですね。聖書って心で読むものだから、ね、こう言われました。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、これ十字架ですね、3日目に死人の中から蘇り復活、その名によって、イエスキリストの名によって罪の許しを得させる悔い改めが、罪は許されてるんです。でも悔い改めないとそれを受け取れないから、その悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に伸びされる。全世界で、これはルカ版の大宣教命令です。全世界に伸びされる。で、あなた方はそのこういうようなことの証人、その証人ですよって言われたんです。でこれルカ版の大宣教命令ですね。で、さあ、私は私の主に約束されたものをあなた方に与えます。これ聖霊です。聖霊を与えるから、その聖霊を受けたら生きようってことですね。あなた方は意図高きところから、地なる神様から、天から力を受けされます。この力は聖霊の力。聖霊の力を受けされまでは、都にエルサレムにとどまっていなさいって言われたんですね。ね、そしてそれからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、これまあオリーブ山のところでベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福されました。弟子たちを祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。これこの後星印がありますが、これはそして天に挙げられたって本書いてある本もあるんですね。つまりこれ天に行ったところですね。昇天した。弟子たちを祝福しながら昇天されていった。で彼らは、弟子たちは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、ここでイエスを愛して言葉も入る本もある。だから本当にイエス様を心から愛して喜びを抱いてエルサレムに帰ってきた。そしていつも宮にいて神を褒めたたいていた。これ神を祝福しちゃった言葉ですけども、ダニエルさんが、弟子たちは喜びに出されて、非常だから非常な喜び。皆さん、礼拝の時に非常な喜びを抱いてますか？眠気に襲われてますか？非常な喜びを抱いてますか？非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、そして宮にいて神を褒めたたいたって書いてある。これちょっと大事なことなんです。いいですか。ここでは神を褒めたたいていた、神を礼拝していた、神を賛美していた、神様を祝福していたって書いてある。そして使徒行伝いきますね。使徒の一章のところで、今日は12節から見ましたが、3節から見ていきます。イエスは苦しみを受けた後、40日、これ十字架にかかった後復活されて、40日の間彼らに現れて、弟子たちに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証を、私は生きているよ、蘇ったよってことですね。ご自分が生きていることを人たちに示されました。そして彼らと一緒に時、言われた。イエスは彼にこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束を待ちなさい。ルカと一緒でしょ。使徒行伝の著者はルカだからね。ルカと一緒でしょ。だから、エルサレム、都に留まっていて、地の約束、聖のバプテスマ。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖のバプテスマが来るからです。聖のバプテスマが来るから、それを待ってなさいよって言ったんです。でそこで、ね、彼らは、弟子たちは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。 ね、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですか、ね、これ最高の質問ではないね。地上のことを考えている弟子たちはね、目に見える世界のことを考えている、人間的な方法で考えている、人間的な方法で考えていると詐欺に遭う。神の与える方法は全然違います。イエスは言われた、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてよいのです。それは父がご自分の権威を持って治めになっています。10日目でしたね。しかし聖霊が、聖霊があなた方に望まれるなら時あなた方は力を受けるよって、ね、ルカで言ったことをもっと加えてみて、聖霊が来たら力を受けるよと。そしてエルサレムユダとサマリア、あの時エルサレムから始まってと書いてあるけど、具体的にエルサレムユダとサマリアの伝道、地の果てにまで私の証人となりますよってね、もう少し具体的に書いてある、千回キリストの証人となる証人になりますよっていうことなんですよ ね。目を覚ましてください、ね、そしてこういった、あ、ごめんなさい、そしてこう言って彼らを見ている間に、引き上げられ、雲に包まれて見えなくなる、これ天に引き上げられていくんですよね。焦点です。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた、天を見上げた。すると目を白い衣を着た2人の人が彼のそばに立ってこう言った、外来の人たち、なぜ天を見上げたっていうのですか、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方を見たその時は同じありさまでまたおいでになります。聖書を見るか、こっちを見て、御言葉を見る、御言葉を読む、御言葉に触れるってことを身につけてください。ぼーっとしないで、人の証ではなくて神の言葉があなたを作り変える、神の言葉があなたの霊の目を覚ませる、神の言葉があなたを生かす。なぜ眠ってしまうのか、御言葉から離れるからなんです。僕が聖書を読んでる時に御言葉を見て、御言葉を見てください。私は無視していい、でも神の言葉に対しては起伝としてください。クリスチャンが神の言葉に触れ、神の言葉を語らなかったら世は誰も語ってくれません。この日本で神の言葉など語ってくれません。あなたが神の言葉を語らなければ誰も神の言葉を聞きません。神の言葉を聞かなかったらイエス様に本当の意味で出会いません。証は人を感動させます、キリストに近づけます。でも神の言葉が人を作り変えるんです。神の言葉が人を救うんです。神の言葉に命と力があるんです。私に言われてるんです、御言葉を語りなさいって。私はそれは私のこの群れの使命だと思っています。しっかり目を開いて聖書を見てください。そうじゃないならこっちを見てください。ぼーっとしないでください。神の言葉に対して、いいですか皆さん、あなたが神の言葉に触れたら救われる人がいるんですよ。信じてますか。それぐらい神の言葉には力があって人を救えるんですよ。あなたがどんなに分かろうと、不十分だろうと、欠けだらかろうと、あなたが神の言葉に触れて、神の言葉に感動して、神の言葉に生かされた時、人は救われるのです。なぜか、神の言葉に力があるからです。神の言葉はキリストご自身だからです。あまりも神の言葉がね、力強いってことをね、忘れてるんですよ。そこに命があるってこと。賛美は素晴らしいんです。本当に素晴らしい。聖書は言ってるから、神の言葉はそう言ってるから。で、これからそのこと話しますから。でも、それを書いてるのは神の言葉なんですよ。で、話を元に申しますよ、ね、そしてこう言って外来の人たち、ね、あの苗手を見上げたって言うんですか、あなた方が離れて手に上げたこのイエスは手に登っていかれると、あなた方見たときのありさまでまたおいでない、これ最後のこと言ってる、すごいね、この時も最後のこと言われた。そして彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った、帰った。でルカの福音書では喜びに満たされて帰ったと書いてある。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のほどの距離であった。で、彼らは町に入ると、エルサレムに入ると泊まっている屋上の前に上がった。この人々は誰か、ペトロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブとね、シントン、シモンとヤコブの子ユダ、12弟子ですであった。あ、11人ですね、ユダ以外のね。このユダはイスカリオとユダじゃないから ね。この人たちは婦人たちや、こう出てくるんだよ、いつものように 婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟ともに、でイエスの母マリアはね、やっぱり、ね、神に選ばれた人なんです。カトリックの言ってるあの母マリアはあれは全くに違います。天国で本物のマリアが超泣いております。心を痛めております。騙されないでって叫んでいます。カトリックのマリアは 100% 悪霊です。はっきり言わないといけない。誤解されようと何と言われようと、聖書のマリアは本当に神に選ばれた最も謙遜な人です。だから自分が高められることを心の底から意味嫌います。イエス・キリストを崇めます、ね、でもこの時に婦人たちとわざわざイエスの名がマリアって書いてあるんだから、そういう意味ではマリアは素晴らしい、ね、そしておよびイエスの兄弟たち、こう実際イエスの後に生まれた兄弟たちと、そして弟子たち、この11人の弟子ですね、ユダヤ以外のが皆心を合わせ祈りに専念したって書いてある。さて今まで私はこう説教してきました。彼らは祈り専念したとかっこいいけども、もう祈りがいなかったんだ。本当に弱くて恐れていて、殺されるかもしれないと恐れていて、一人でおれないからみんな集まっていて、そして本当に恐れて隠れて必死になって祈ってたんだと言ったんですね。間違いではないんです。これは確かに彼らを恐れたでしょうし、必死に祈ったと思うんです。がルカが書いた同じルカの福音書23章何て書いてあるか、喜びを抱いて餌に見返り宮にいていつも神を褒めたたいてって書いてある。さっきのところね。ということは祈りに専念したってことは、言葉を変えるといつも宮にいて神を褒めたいた、53節というところになる。つまり彼らは神を褒めたたえながら祈っていた。言うかあれば、この祈りは神を褒めたたえ賛美しながら祈ったところになる。ということは私のイメージは、これまで悲壮感に包まれて、最初僕は断食しなかったと言いましたね。その可能性あるかもしれないけど、たとえ断食したとしても褒めたたえたと思うんですよ。わかります？本当に神を褒めたたえ、神を祝福し、神様を褒めたたえながら彼らは祈ってたら、聖霊が望んで力を受けてエルサレムから始まって悔い改めが全世界に行くわけですね。だからね、イメージが変わったんですよ。主を待ち望むのに、なんかすごい悲壮感を持って神様、こういうイメージだったの。いや本当にそういうイメージだったんですよ。で私の説教したらそういうイメージになったと思います。そういうイメージで説教したから。違うのですよ。ハレルヤと喜びながらですね、神を待ち望んでいたんですよ。これはね、ってことですね。もちろん弱さを覚えたと思います。その聖霊なしにはできないということはもう身に染みたかったと思います。やっぱりユダヤ人は怖かったと思います。でも神を喜んでいたんです。神を喜んで本当に神様を褒めたたえながら祈ってたんです。力をください、神様あなたをくださいましょうってこうコメントを言ったながら、10日目に臨んで彼らは力を受けて、あのペテロが大胆に説教を始めた。そこから始まったんですね。で繰り返し御霊の満たしを求めているということは、やっぱり弱さを覚えてまた神様を褒めたたえて助けを求めるわけですね。でも悲壮感ではなくて、神様あっちもくださいって、神を体験して彼らはあの力を持ちくださいってことですよね。そう思うとね、変わるんですよね。私初めの頃ね、誰もやってるわけじゃないけど、いつもねポケットにね、ギドンのね、あの当時のギドンは緑なんですけど、緑の聖書を入れてですね、暇さえあれば読んでてですね、あのギドンの聖書ボロボロなるまで読みましたよね。誰もやったわけでもないのに、ね、聖書が大好きだったんです、とにかく、ね、そしてですね、見つめますように、あの東京の、ね、電車に乗ながらですね、この中に一体何人クリスチャンがいるんだろうと思わずね、この叫びたくなったんで、電車の中でね、さすがにできなかったけど、でもだからさっとね、人を避けてね、窓際のところ行ってね、こう外を見たらね、そこブワーって街な人なんですよ、これ街ね、東京は。それを見た瞬間ね、これ何人クリスチャンがいるんだろうと思って、また涙がボロボロできてね、あれも 100% 精霊ですよね。ああいう絵描き今正直あんまないんですね、悲しいけど。ああ神さんって悲壮感あったけど、違うんですよ。あの絵描きは私じゃないんだよ、精霊がくださったんですよ。そうか、聖霊様感謝します。あなたさえ来ればあの鍵が来る、聖霊様どうぞあの鍵をください、あれが来たらまた私も行く、神様ってこう喜びながら主を待ち望めばいいのです。神を褒めたたえなうちに神様にお出来になるんだから、悲壮感持って私こんなにダメだ、神様なんとかしてくださいじゃなくて、いや神様はお出来になる、あの喜びをまた返してくださる、神様はそれがお出来になるんだって神に期待しながら、神を喜びながら待ち望むのです。聖霊は再び来てくださるんです。いいですか。全く知らないオーストラリアから27人プラスワン、プラスワンってあの日本人ねやってきたんですよ。今の私にとって大きいです。今後の私にとっては小さな数ですが、今の私にとって大きいですよね。一瞬ですよ、簡単にですよ、何にもしてませんよ。私はインドに行って何もしてませんあれね、私なんかすごい神の風をかけたんですよね。 でもね、本当に喜んでしょうみたいに言いましょう。神様はね、力をくれとないかとね、行けなんて言わなくてもね、行かずに降りなくなるんです。明かしせずに降りなくなるんです。聖霊様は人を救いたいから、イエス様は何とかして救いたいから、本当に愛してるから、その方に満たされてごらんなさい。明かしせずに降りなくなるし、病人がいたら手を置いて祈ってあげたくなるに決まってるんですよ。頑張らなくていいんですよ。御霊様が来れば。でもその鍵は悲壮感を持って祈るんじゃなくて、本当に神様を喜びながら、神を褒めたたえながら、賛美しながら待ち望むのです。聖霊は来てくださり、満たしてくださる。今でもいるんですよ。でもいつもに満たしてください、溢れてくださる。いつもに水いっぱいになるんじゃなくて、溢れてるところについて聖霊漬けになるんです。礼拝に聖霊が溢れてしまってもこぼれ出す。見えないけど精霊がこぼれ出して、あの階段からバーって、ね、津波のように流れていく。この町を精霊の津波が覆っていくんです。津波ってイメージ悪いかな。でもそれで家々を覆っていったら、家々の人たちがわけわからないけど、なんか精霊満たされて気がついたらこの教会に来て座ってるんです。それがリバイバルなんだ。私たちは人間の努力や頑張りの上に神様に手を置いてもらうんじゃなくて、神の働きの中に入っていくんです。主の方が取り組みして働かれるんです。この国を愛しておられる主が、この時代を愛しておられる主が働こうとしている。私はそれを主を見て喜びながら待ち望めば、ペンテコステに起こった時に勝る技がこの時代に長崎から始まるんです。出会いから始まるんです。期待してますか、ね、ほらんさね、どうぞ覚えてください。電話を言おうと思ったらもう10分前になっちゃったけど、ジャック・ヨードはね、ある時電話に行ってね、でね、いいですねと、アメリカはね、土曜日の日にね、教会の礼拝時とかでね、ちゃんと教えながらね、いつも神を褒めたたいた、ね、で天使は支配してるから四隅に立ってね、いつも賛美したそうです。で土曜日にいつも一人で街道行ってね、神様を礼拝して賛美するんですって。街道で徹底してね、すごいいいですよね、アメリカですね、土曜日からね、聞いたやれるんだ携帯的余裕があるんですね。どれか引いてあげてね、今日から暖かくしてね、冷めたり合わせるんですって。でそういうとこ、他の人が聞いても、私はね、あ、土曜日から引いてあげるのかすげえなとか思い浮かべたんですけどね。それで神は賛美したら、ある時そうやって毎回毎回やってたら、ある時ふっと言ったらね、なんか見えるんです、銀の幕みたいなのが。えっと思ってね、おかしくなったのか目を起こしてもね、で別に左足もなくても何もしなかった、ただ見えた。えっ、その時に神の臨在だと分かったんですって。神の臨在だって。で、おーっと思って神様を賛美したら、そして次の日いきなり礼拝が2倍に増えたんですよ。何にも伝道も何もしてないのに増えたんですよ。だから伝道しなくていいなって言いますよ、誤解しないでください。そういうこと言ったんじゃなくて、彼らは上学教育で神を褒めたたいた。で礼拝の度ごとに人がみんなにちゃんと聖書から教えて徹底して神を褒めたたいていた。いきなり2倍増えた。それでね、減らないんです。それ以降ぐーっと増えていったんですね。でうちの教会もね、一番初期ね、ずっとこう来たら、ある時突然ふっと増えて、ある時突然ふっと増えて、20人ぐらいからいきなり60人ぐらいまでガーッと増えていったんですよね、平均してね。1年間あえて伝道しなかったのに神は人を増やしたんですよね。でみんなね、だから伝道しなくて言ってません、ごめんないのにね、どんどん出ていってるような別に今時だから。だけど本当に神様を心から賛美し礼拝すると聖霊満たされるんですね。私がいつも話す、吉谷美奈牧師の、まあ、オンラインとか名前言いませんけど、ある店ね、ぶつかった店 で上司からぶつかって主に言われ、上司から言われて主に言われていったのに、うまくいかなくて大変だった時ね、彼はね、上司から呼び出されて売り上げも上がらずクレームだけ増えた時、もっと言ってそういう悔やみ誰もしなかったね、礼拝をしたんですよ。人より早く行って、その誰も来てないまあ、一緒になったけど、その店で彼は神を褒めたたえたんですよ。そして最後まで残って掃除も全部終わった後に、彼は残って、そして誰もいなくなったそのファーストフードの店で神を褒めたたえたんですよ。であんまり歯がひどい時はさりげなくトイレに行って、トイレで踊って神を褒めたたえたんですよ。主を賛美し礼拝したんですよ。主を喜んだんですよ。約束で喜ぶんじゃありません、神を喜んだんです。皆さんね、どんな最悪でもね、主に目を向けて主を見れば喜べるんです。もしあなたが本当に主を知ってれば、主は祭典しかなさらないんだから、 自分に理解できなくてもなんでこんなことかと思ってもそれは現状を見てるからで、神様に目を向けたらいやそのことにも意味があると、いやきっと向こうに何かあるとって、主を見てたら分かってくるんです。現状見たら分かりません、そんなものは。ほんで主に目を向けたら礼拝できるんだよ。本当に神見て礼拝して喜んでた。そしたらある日突然いつものようにその人が迫害のただ中で自分がその救われた証しを言って不登校だって言ったら、実はその子供さんが引きこもりだったことが逆転したわけでしょ。今日もお話ししませんね。でもう一つはその自分としてはもう一人のご主人は休む日に最悪の時に何か知らないけど助けに来てくれて、自分は何もしてない向こうが私は誤解してたみたいでしてコロッと変わったんでしょ。であっという間に変わって全国3位の店になったんですよ。皆さん信じられますか、この圧倒的な差。なぜそれが起こったかって、彼が礼拝したからです。その場所で。霊的に悪いからダメなんですか。最悪の場所に主は来てくださるんです。中国地下教会の捕まった指導者たちは、いや信徒たちは誰もが行きたがらないお仏所有の場所にみんな率先して行ったんです。どうしてか、そこだったら向こうの役員も役人たちも近づかない、もうここまで来たらもう勝手に行けって言って遠く離れて見てるだけだから、思いっきり大声で賛美できたんです。思いっきり大声で神を褒めたたえれたんです。匂いのある汚いこの地上では最悪の場所で、彼らは神を心の底から賛美したときに、そこに天国が降りてきたんです。匂いが変わったわけじゃないでしょう、お仏がきれいになったわけじゃないでしょう、でもそんな目に見える世界を超えて神の国が降りてくるんです。人は霊的存在だから分かるんです。ノンクリスチャンだってもし本当に本当に単なる心の感動ではなくて聖霊によって天が降りてきたら分かりますよ。ある教会の方、オンライン人が名前はないけど、初めて教会に来て前の街道でこうね、パトリックのことをみんな長崎知ってるからね、街道見た瞬間ね、あれ変な時と泣かしたって思って慌ててね帰ろうと思ったら賛美が始まっちゃった。あどうしようと思って前の座ったんだけど、あどうしようと思った瞬間賛美が泣いてる時に天が降りてきた。涙がいて止まらなくなった。礼拝2時間聞いたこともない曲、うちの教会賛美歌ってませんから、オリジナル賛美だから、聞いたこともない曲、初めて聴く曲、説教もわけわかんない、なのに涙が入って止まらない。そして彼は彼女は分かった、ここに神がいるって。いつも言ってる人だけじゃない、あとそれ以外にも 2,3 人いるんです。そういう人がまだ 2,3 人、これから200人 2,000 人2万人20万人ってなります。兄弟ね、兄弟姉妹、リバイバルのために私たちは長崎に来て、このリバイバルのために神様はこの教会を起こされて導かれたんです。それが使命なんです。喜びを持って主を見て歌いましょう。最悪の中でカトリックみたいに立派な回答じゃないですよ。それがどうした、神が来ればそれでいい、それに勝るものはない。この世の見える富や栄華なんて神様の圧倒的な臨在の前に虚しく儚いってことを理屈じゃなくて現実に体験する、それほどの圧倒的な主の臨在を主は注ぎたくて注ぎたくて注ぎたくて注ぎたくて注ぎたくてたまらないのです。主の方は間違いなくさ、私たちを待ってんじゃない、主が私たちを待っておられた。もう用意はできたんです。主は言ってる時だよって。だから本当に喜んで神を礼拝したらやってくる、受けたら行かずにはおれなくなる。命令は出て行って受けのみたいなじゃないんですよ、出て行って。力を受けないと出ていけないんです。でも力は来るんです、必ず来るんです。喜びながら神を褒めていましょう。一つに集まって祈りに専念した、これは言い換えれば喜びたさで賛美あふれていたんです。信仰の町祈祷会の前に1時間賛美をするそうです。私はほとんどいつもいないんですが、来てください、きっと何か起こります。今度賛美大会の後に回収賛美コンサートをするんです。キクサコンサートじゃない、歌う一緒に賛美するコンサートをするんです。ダビデ前田、僕は長崎育ちましたからそれよく知ってるんです。ギター一本で神を礼拝できます。ね、奏楽があったら素晴らしいですよ、オーケストラも素晴らしいし、あった方が本当にいいです、神を言ってるから。だけどあえて言いますよ、誤解のように聞いてくださいね、何にも楽器なくてもアカペラでも神を礼拝できるし、音痴は本来いないんですけど、歌えば音痴がなくなるから大丈夫、 でも今うんちでも気にしない。本当にねともかと思って愛するときに縛っていくんです。それはねどうぞ覚えてください。御言葉を感謝します。あなたは生きている神様です。あなたは場所がどこであろうと様働いてくださいます。私たちが一つに集まって霊と誠を持って将来するとき、あなたは来てくださり、そして御霊で満たしてくださり、溢れさせてくださり、福音宣教のために出て行かせてくださることをありがとうございます。私が手を解き癒しが起こり、私が祈るとき人は救われ、福音を語るとき人は救われていくことをありがとうございます。どうぞ霊と誠を持ってあなたを礼すことの恵みに預からせていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと思っておっしゃってください。癒しを求める方はそこに手を置いてください。傷んでいるところ、病気のところ、自分じゃなくて家族友人という方はその方を思い浮かべてください。神はその方がどこにいても登録されます。経済の問題、お仕事のこと、人間関係、どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主に祈りましょう。主はその願いに応えてくださいます。ここにキリストは見せておられます。この方が応えてくださいます。今私が祈ります。心をしてください。その時にどんなことでも叶えられます。天のお父様、主イエスキリストの名によって恵みの台に出てまいりました。ここに見せておるキリスト様が、聖霊様が人一人に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、言葉を与えてください。またその方が遠く離れていても、そこにあなたの手を伸ばして今働いてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。心と体を癒されよ。あらぶらぶらぶらサンデラスブラブラスブラブラブラ。耳に触れてください。耳に触れてください。耳に触れてください。イエス様って見せる。耳を癒されよ。聞こえるようになれ。目に触れてください。白内障、緑内障、リンパを完全に癒してください。イエス様って見せる。目を治れ。癒されよ。ブラブラブラ。手術をしなくても済むようにしてください。完全に癒してください。眼圧を正常にしてください。イエス様、眼圧を正常になりなさい。キリストですよ。何よって足の痛みを取ってください。膝の痛みを取ってください。立ち上がると腰が痛い方、歩くとふらつく方を癒してください。イエス様、振動を動かしてください。イエス様、イエス様になってみせる。力強く振動を引き返れ。肺に触れてください。肺がん、肺腫瘍、肺気腫、イエス様になってみせる。完全に治れ。手術の後の痛み、しびれを取ってください。完全に癒してください。体中にあるがん細胞、良性腫瘍、悪性腫瘍、がん細胞のすべてを今イエス様の十字架のところに持っていきます。あなたはこれ全部引き取って十字架にかかり地獄に持っていってくださいました。ありがとうございます。復活されたイエス様、勝利したイエス様、今一人一人のうちに精霊が働き、血潮を注ぎ、完全に消えてなくしてください。がん細胞、良性腫瘍、悪性腫瘍、その人の体の力、完全に消えてなくなれ。イエス様をやってみせる。良性腫瘍、悪性腫瘍、イエス様ってみて、その人の体の力、完全に消えてなくなれ。キリストの十字架のところに行け。躁鬱病を完全に癒してください。パニック障害を癒してください。不眠症を癒してください。特に夜眠れない方に触れてください。あなたは自分の中でこうだったらこうだっていうなんか法則を持っていますが、私がそれを打ち破ります。あなたは眠れるようになる。告白を変えなさい。もちろん薬を飲むことは必要です。だけどなんかそのことに縛られてはいけません。私はあなたを癒します。自分はこうだというその告白を変えなさい。意識を変えなさい。私は主、あなたを癒す神である。イエス様って命ずる。夜眠れるようになれ。12時には眠れるようになれ。11時には眠れるようになれ。夜になると目が閉じて開けれなくなれ。夜熟睡できるようになれ。深い眠り、深い睡眠が取れるようにイエス様って命ずる。なれ。あなたは願ってません。本当のところ実は夜起きていてスマホを見たいのです。 あなたは本当のところより起きていてやりたいことがあるのです。それを悔い改めなさい。そして本当に私に求めなさい。あなたが真剣に求めるなら私は夜熟睡を与えよう。イエス様は深い眠りを与え、朝気持ちよく目覚めさせてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によって祈りいたします。アメン。まず神様感謝しましょう。ハレルヤ。はい、体を調べると何か変化を感じた方いますかね。でオンラインの人で必要があったらね、報告してほしいと思います。それではお立ちください。ありがとうございします。ハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤー。仰ぎ声に願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。